本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いいですね、もうなんかこの夏らしい装いですね、健さん。
そうそう、これね、僕沖縄で買ったすごい気に入ってるシャツで、海外に行くときはできるだけ日本で買ったものを向こうに持っていくようにしてるんですよね。
ああ、そうすると結構聞かれたりしますか？それ、
あ、そうそう、すごいいいねとかって言うから、This comes from 沖縄っていうふうに言って、そうそう、Works in, Works out って言って、あの、カラテキッドのね、あの、はい、先生が沖縄
に来てるんですか。
そうそう、そういうのに、おーとか言って盛り上がったりします。
一応じゃあ、あの、もうデフォルトでね、その。
そうそう、もうなんか沖縄の親善大使なぐらいのつもりで言ってますからね。
はい、さあ、そしてもう私すっかり健さんの本当に LINE でライブできなくなってから、今健さんが地球のどこにいるのかっていうのが全然終えてなかったんですけれども。
確かに確かに、そうですよ ね。そうそう、
前回の収録からまた今日までの間にもアメリカへ行かれて、
うん、あ、そうですね、そうそう、またそれですぐヨーロッパに行きますからね。
そうですか、だからその合間合間のたまたま日本にいるタイミングでこのディア健の収録もしたりしてるんですけれど、あのリアルのセミナーも最近健さん開催されたということで、
はい、
4月ですと4月の23日が出会う人すべてを味方にする人間関係のマトリックス講座基礎編、そして5月21日はお金と引き寄せの法則出版記念セミナーということで、ね、まあ、あのこの配信からはちょっと前にはなるんですけれども、
うんうん、
9ヶ月ぶりに東京で開催されたリアルセミナーということで、まずこの4月の人間関係のマトリックスをテーマにしたもの、それから5月のお金と引き寄せの法則のね、この新約の方での出版記念セミナーということで、それぞれどんな感じでしたか、雰囲気は。
まあね、もうやっぱりコロナ系の日本もね、感覚になってきましたよね。だからそういう意味ではすごくみんなこう、なんていうのかな、隣がいても気にならなくなってるっていう感じで、もね、やっぱり 5% か 10% の方はまだマスクしてますね。
あ、まあそうですね、うん、なかなかそのビフォーの状態はまだちょっとないなっていう感じですよね、そこまで完璧にっていうのはね。
そうですね、だから気にしてる人と気にしてない人の差が激しくなりましたね。
あ、そうですね、
うん、
どうですか、やはりそのリアルっていうのはなんか健さん自身も参加者の皆さんから直接反応というのがドンってこうダイレクトに感じられて、またオンラインでは全然違うんじゃないですか。
そうですね、まあ、オンラインだとやっぱりこう隣の人とこう気軽に話せないじゃないですか。でもリアルだと、そしてあのコロナ前からの知り合いがいたりとかするとね、わー久しぶりって言ってこうギュッと抱き合って、もう4年ぶりだねとかっていう人とか、実際に会うのはね、あの、Zoom とかで会っててもやっぱそれだけぶりの人たちも結構いたりとかして、だからやっぱりこうまだなんかコロナ明け初めて会ったみたいな感動の方が強い感じだし、初めて会う人もね、なんかこう初めまして、なんかズームでは見てましたねみたいな、オンラインサロンに入ってる人たちも結構来てるので、はい、あのそういう意味ではなんかこう感動の再会みたいなのいっぱいありましたね。
ね、今後あのどうでしょう、こういうリアルセミナーで何か取り扱いたいなみたいなテーマっていうのはもう健さんの中で温められたりしてるんですか。
そうですね、ただその今少人数でやってるっていうのもあって、そのたくさんのやっぱり200人300人って準備が大変なんですよね、
うん
うん、だからやっぱり今後は200人300人はもうオンラインだけにして、うん、で今八ヶ岳、今日今僕八ヶ岳にあの来たんですけど、やっぱここの
声すごい聞こえますよ、健さん。
あ、やっぱり
いい感じでピョピョピョって高いね。
そうそうそうそう、なのでね、あの鳥がもう うるさいっていうぐらいもういっぱい来るんですよね。ピュピュピュピュピュって来たりとかしてます。
いや、いい環境で、じゃあ今後はそのリアルに関してはちょっとこう規模としてはちょっとこう小規模な感じでやられるっていうことですね。
そうですね、だから30人とか40人とか10人とか、本当にこうなんて言うんでしょう、こう人生変えたいとか自分の課題を見たいとかっていう人に対して、あの深いセミナーをやりたいなっていう感じですね。だからまあ初心者の方とかちょっと勉強したいって方はオンラインで、あの逆に言うとすごく安くもできるし、それで十分なのかなっていう感じはします、
うん、ね、また生ででもそれでもやっぱりリアルでも受けてみたいっていう方はね、ぜひあのケイさんの公式ホームページあるいは LINE アットなどで、そういう情報もまた決まり次第 随時公開していますので、はい、チェックしてみてください。
いらしてください、
はい。それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談リア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム花見さんです。私は何事にも自意識過剰になってしまいます。何をするにも自分は恥ずかしい人だ、この年でこんなことするなんてダサいというように常に考えてしまいます。気にするほどでもないとは思いつつ常に自分をジャッジしてしまう気分です。そんなことを気にしすぎず普段の生活から小さい選択も前向きに楽しめるにはどうしたらいいでしょうか。
そうですね、まずそのジャッジしてしまうっていう時っていうのは基本的に自分に対してネガティブになってる時なんですよね、
うん、
でジャッジしてしまうっていう時にうわ自分は最高だっていうジャッジではないはずなんですよ、
うん、
でどちらかというと自分は最低だなとかなんかできてないなっていうふうに思ってるってことだから、だからそういうなんて言うんでしょう、こうネガティブな批判の声っていうのを例えば今100だったとしたらこれキューッと 50% ぐらいに落とせるかどうかってことですよね、
うん、
例えば自分はできてないって思った時にいやでもできてるとこもあるよねっていうふうに戻してあげる、うん、そういうことをやることで多分、自分に対する批判的な言葉っていうのはちょっと減るんじゃないかなと思います。
少しそうやって意識するだけで多分性格みたいな感じでもその思い癖っていうんですかね、その自分について常にそういうふうなちょっと厳しめにジャッジしちゃうっていう人ってたくさんいると思うんですけれど、
うん、
今さんおっしゃったみたいに少しそのまた違う角度で意識するだけでそのジャッジの具合っていうのは変わっていくものですかね。
だから少しちょっとフォローしたらいいんですよ。例えば友達がねいて、じゃあ、まあ3人いるとしましょうよ。自分がいて、はい、で批判してる人がいて自分がもう一人の友達だとして、で例えばそのまどかさんに対してね、いやまどかあれは最悪だったよって結構厳しめなことを言うわけですよ。そして友達としていやいやまどかは結構良かったよっていう風にしてフォローしてあげたら批判がちょっと減りますよね、
うん、
いやまどかさんあれも本当失礼だったねっていう風に言ったら、いや私にはそう聞こえなかったなっていう、そういう第三者のツッコミみたいなものを自分で自分に入れてあげると、なんか最初にめちゃくちゃ批判的なことを言うよりはちょっとトーンダウンしますよね。
そうですね、だいたい人の中には、うん、キャラクターって一人ですよね、そういう時の声って。
そうそうそう、だからもう一人なんか僕は愛の手みたいなの入れてあげたらどうかなって思います
ね。え、はい、はい、ということで、質問花見さんからでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いてラジオネーム明太子さん、私には年が離れた以前の友人がいて職業も近く立場が関係なく話が楽しいという人がいます。お互いただそれだけの関係であるにもかかわらずどこに行っても周りからは恋愛関係のようなましては不倫なのではというような目線が感じられます、うん、なんだかモヤモヤして生きづらさを感じます。そのような時どのような対応を取ればいいでしょうか。堂々といられるにはどうしたらいいでしょうか。これもありますよね、ケンさん、異性の友達って
まあそうですよね。だからその時には、まあ、相手との関係性にもよるんじゃないですかね。だってそういうちゃんとしたフォーマルなとこだったら、そういうふうなことをなんかあえて言うの方が変な時もあるじゃないですか。
はいはい、
はい、例えばうちのオフィスって全員タメ口で話すようにしてるんですよね、
はい、
でだから僕より15とか17下のスタッフがある時、ケン、あれメールしてくれたとかっていうのを出版社の社長さんが聞きつけて、後で、すいません、本田健さんの、彼女ってわけじゃないですよね、とかっていうふうに言われて、そうか、そういうふうに捉えることもあるんだなと思ってびっくりしたんですけど、
私ももうずっと出入りしてるから、もう全然当たり前のそれは風景ですけれど、確かに、初めての方だったら確かにびっくりするかもしれないですね。
そうなんですよ。特にその結構年下の、若いね、こうスタッフの女性が、ケンとかっていうふうには普通は言わないですもんね。
ですよね。
そうそうそう。で、そういう時に、そういうふうに見られるかってびっくりしたことがあって、でも、そういうふうなのっていうのを別にネガティブに捉えずに、ああ、そういうふうなのもあるんだねっていうふうに思えば、別に、例えばじゃあ不倫として思われても、私ってそんなにモテますかっていうふうに、逆に自分でさっきのツッコミじゃないですけど、そんなにモテるって思われてるんだとかっていうふうに思えば、別に、なんてことないですよね。
うん。
だから自分が恋愛関係に見られたくないっていう風な思いがそういう風になるわけで、でどうしてもそれが嫌だったら、すいませんちょっと言っときたいんですけどって、なんかの時にね、あの人とすごく仲良く見えますけど、全然何もありませんからねとかっていう風に言って、冗談みたいにねよく言われるんですけど、違いますからねって、もう全然タイプじゃないっすとかっていう風なぐらいのことを言えば、ああそうかってなる可能性もありますよね。
ね、この実際に本当に異性で親友みたいな人がいる人は多分そういう状況ってすごく理解できると思うんですけれど、なかなかその異性で自分にとってはそんなに友情よりもやっぱ恋愛の方に行っちゃうっていう人ってなかなか理解しがたいですもんね。
そう、だから例えばそうやっても簡単にしか考えられない人っているんですよ、例えばお前は敵か味方かみたいなね、お前は左翼か右翼かみたいな、なんかそういう風な、僕もだからすごい時々困るんですけど、すごいレッテル貼ってくる人いるんですよね。日本は素晴らしいって言ったら、健さん右翼ですかっていうふうなこと言ったりとか、そう、教科書のこととか、何を言ったか忘れましたけど、健さんは左翼ですかっていうふうに言われたことがあって、僕はそうじゃなくて、左翼でも右翼でもなく、真ん中の中だから、仲良くだよって言ってんですけどね。
そういうふうに決めつけられると、なかなかね、息苦しくなりますよね。そうじゃないんだけどなっていうふうに。
でも別にそれは自分がそう思ってるからで、左側のね顔から見て美人、右からは違うっていうのがあったとして、いつも左ばっかり見せるわけにいかないじゃないですか、だからこの人は左側から見たいんだなっていうふうに思えばいいだけで、だから僕は最近左翼ですか右翼ですかって言われるときには、あ、この人は左から見たい人なんだな、この人は右から見たい人なんだなっていうふうに、それぐらい左右っていうふうに思ったら全然気にならなくなりますよね。
まあ相手は変えられないですからね。
そう、だから左翼右翼っていう時にうわーって思ったけど、別に左翼ですか右翼ですかって言われた時に、左から見たい人なんだな、右から見たい人なんだなと思うぐらい感情的には荒立たなくなりましたね。そうだから自分がそれに対して何とも思ってなければ全然荒立たなくなると思います。練習してみてください。
はい、明太子さんからの質問でした。ありがとうございました、はい、
ありがとう。
続いて花さん、私は以前職場の同僚に、他人に興味ないでしょう、冷たい感じがすると言われたことがあります。不機嫌であるわけでもないのに他人に興味が持てないというのは思い当たる節があります。人と関わる仕事をしているにもかかわらず、私の言動がそう思われているようです。でもそれ以上に、私が何と相手に声をかければいいのか、もっと笑うのを日頃から気をつけた方がいいのか分からなくなります。どうすれば自分が温かい人間に感じてもらえるでしょうか、ということなんですよね。
はい、人によってはね、表情がもともと乏しい人もいるんですよ、そして感情を表現する人とそうでない人っているんですよね。例えば何かこうしょうもない福引きみたいなのがあったとするじゃないですか、それで当たってもなんかティッシュみたいな、なんかそういう時にやったティッシュが当たったって喜べる人と、あ、なんだティッシュかっていうか、ありがとうございますみたいな人と両方言いますよね。でもそういう時にやったティッシュ当たったっていう人は、なんか人間性があるっていうふうに思われるんですよ。だからもしそういうふうに冷たい人だと思われたくなかったら、もっと笑顔を増やしたりとか、もっと自分の人生について語ったりとか、あるいはまどかさん最近どうって一言言うだけでも、その印象がだいぶ変わるかもしれませんよね。
あ、そうで、ぐっとこう私に近づいてきてくれるなっていう感じがしますよね。
そう、だから実際にその花さんは興味ないんだと思うんですよ、人に。そうだから、あ、そうか、私って人に興味がないって思われてるんじゃなくて、興味がないんだってことが分かったら、少なくとも仕事上は質問をちゃんとできるだけ2つ3つちょっとしたプライベートっぽいことを、ね、してお休みの時どうしてるんですかとか、まあ、当たり障りのないことですよね。そんな感じのことでいいから、1つ2つ質問するだけで全然印象は違ってくるんじゃないですかね、
でもこの人に興味ないでしょって言ってくれた同僚の人もある意味すごいですよね。あんまりこういうことって言いにくいことだと思うんです。
確かに、そう、だからそれはすごくありがたいことだし、そういうふうなことを言ってくれてるっていう時点でもう、なんかある程度ちゃんとそういうの聞いてくれる人だなと思ってもらってるってことですからね。
そうすると自分も客観的にこうやって分かったわけですもんね、その同僚の方の。
そうね、 あとはね、そうそう、僕は50代に入って気をつけてるのは、特に男性で45以上ぐらいの人っていうのは、ただでさえね、まあ、特にスーツとか着てたら、なんかこう、権威的に見えるし、ちょっと怖いように見えるんですよね。だから僕もすごく、一人でいるときはともかく、誰かと一緒にいるときは、まあ、努めて、ちょっとにこやかにするように気をつけてますね。そうじゃないと、こうやってしまったりとかすると、すごい不機嫌に見えるんですよね。
別
で、
に
自
他
分、
人の不機嫌でなくても、そういうふうに見られがちですもんね。
そう、だから真剣に考えたら、こうやってやったら、なんかすごい不機嫌なのかなって思わせちゃうんですよ。だから男性で、特に50代、40代、50代に入った方は、気をつけないと、若い人は、この人不機嫌で、なんかとっつきにくいと思われてるっていうのに気がついた方がいいですよね。
それでは続いての質問に行きたいと思います。ラジオネームキリンさんです。イライラしているときや疲れが溜まっているとき、子供に当たってしまいます。手を出したりということはないのですが、怒るだけではなく、子供がご飯をこぼしてしまったときや、積み木を崩してしまって大きい音を出したときなど、ノーとつい言ってしまいます。そういった言葉が子供を傷つけてしまうというのは分かっていつつも、心が不安定なとき、そんなことをしてしまいます。どうしたら心を落ち着かせて、子供にも優しく接することができるでしょうか。アドバイスをお願いします。これ、検査でもありますよね。
そうですよね。まあ、やっぱりね、日常的にストレスがあるとこういうふうになっちゃうんですよね。だからまずそういう時っていうのは、まあ、例えば一人になった時に、はあってこうストレス、自分の中のストレスを出してみたりだとか、ちょっと散歩して、なんかイライラ、どういうイライラがあったのかって見てみたりってことも大事だし、その自分なりのストレス解消法っていうのをする必要がありますよね。だから例えば3つぐらいやられても OK だけど、4つ目でカチンとくるってこともあったりしますよね。まあ、その4つ目が旦那さんだったりすることもあると思うんですけど、だからそういうふうなことを、例えばちょっと話をしてみるだけで、まあ、もともと話してみるだけでもいいかもしれないし、そういったちょっとしたことは全て助けになると思います。
私も思い当たるしあるんですけど、やっぱり人間ですから、お母さんも。ね、こうイライラしちゃったり、全然子供と関係ない、自分がイライラしてるときに、こうやって子供こぼしちゃったときに怒っちゃったりするとき、私結構勤めて子供にちょっと落ち着いたときに、さっきママごめんね、あんな風に言っちゃってごめんねっていう風に、もうなるべくすぐに謝るようにしてますね。で、どうなるんでしょうね、ケイさん。
で、それでね、別にグッドニュースとしては、そのお子さんってすごく何でも許してくれるんですよ。
そうなんですよ
そう、
ね。
だから皆さんが思ってるほど傷にはなってないと思います。だから安心して、もうお母さんイライラしちゃったっていうのを表現した方が、うーって我慢するよりいいと思いますよ。
ねえ、いや、そうですよ。イライラしてる、いっぱい積もりますもんね。だって、子育ても始めそうですもんね。いろいろありますもん。
そうそう、だってその完璧な状態で子育てできる人っていないわけですから。
そうですよ。
だからやっぱりお父さんお母さんが介護が必要になったりとか、お金の問題とか、夫婦関係の問題とか、自分のキャリアとか、自分らしくいられないとか、そういうイライラってやっぱり出てきますからね。
ですね。
だからそういうふうにイライラしても普通だってことを知るだけでもだいぶ違うんじゃないでしょうか。
ということで、キリンさんからの質問でした。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目、ご紹介ください。
エネルギーを整えるという本で、三上隆之さんが書かれた本です。
三上さんとは、健さんはお知り合いでいらっしゃるんですか？
そうですね、もう十数年知り合って、僕、ずっと自分の体を見てもらってる、整体師であり、まあ、エネルギーをね、調整するっていうことができる人なんですけど、人生でエネルギーを整えるっていうことの大事さを彼に教わったんですよね。
そのエネルギーっていうのは、ケンさんが実際こう受けてるものっていうのは、もうお話できる範囲で、なんか調整とかしたりするんですか？
そうそう、例えばだから体の中に流れてるエネルギーもそうだし、住環境、それから人間関係、お金、健康とか全部はエネルギーなわけですよ。 だからそのエネルギーが整ってなくて滞ってると、やっぱり病気になったりお金が流れなくなったりってことになるわけですよね。だからそういったことをその整えていくっていうヒーリングをやってるんですけど、まあ、全ての分野をどうやって整えていくのかってことは書いてあって、特になんか最近ちょっと気が散ってるなみたいな人はおすすめですね。
ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。
僕は珍しく帯を書いています。人生が一瞬で変わるびっくりマーク本田健っていうふうに、書いています。
チェックしてみてください。
続いての一冊を教えてください。
冒険の書、 AI 時代のアンラーニング、孫泰蔵さんっていう方が書かれた本です。
今朝どうしてこの本を今回選ばれたんですか？
これはね、孫泰蔵さんの関係者と何人かお会いすることがあって、で、ずっと本を書かないっていうふうに言われてたそうなんですよね。なんですけど、その方が書かれた本で、ビジネス書というよりは、例えば教育のことだったり、いろんな分野のことが書かれてて、新しい時代をどうやって生きていくのかっていうことが書かれてるので、孫、まさにソフトバンクのね、孫さんの弟さんなんですけど、自分でも企業を起こして大成功した人なので、そういうこう人がどういうふうに考えるのかっていうのをとっても面白いんじゃないかなと、思います。
また想定がちょっとアニメの感じで、一瞬小説家かなってなんか思っちゃいますよね。
そうですね。すごく新しい時代に興味がある人はぜひ読んでいただきたいですね。
ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアケンアットマークアイユエオフィスドットコムまでお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それでは、ケンさん、今日の名言をお願いいたします。
人生はできることに集中することであり、できないことを悔やむことではない。スティーブン・ホーキング。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。今日のね、オープニングでは、健さんのリアルセミナーについて、お話を伺ったんですけれども、ちなみにリアルセミナーというと、健さんのね、そのリアルセミナーってお決まりで、その後に直接参加者同士でも交流ができる、懇談会っていうものも開催されてるんですよね。
懇談会っていうかパーティーですよね、要は。
ラッキーだったら、ケイさんもたまにパーティーに顔出されたりとかしてきましたよね、これまでも。
そうですね。やっぱり100人200人の人たちで一気に会うってことはないし、普段あまりこう人前に出ないから、人のパーティーとは行かないので、だからこういうタイミングでお会いできるのは嬉しいですね。
なかなかセミナー会場では、それこそね、例えば何百人の規模だった時なんて、なおさら健さんに話しかけるのはちょっと勇気がいるなっていう方でも、そういうなんかパーティーだと、ちょっとこう、気軽に健さんに感想を言えるなみたいな感じで、話しかけて来られる方っていうのは多いんじゃないですか？
そうですね。だから7、80人のパーティーとかだったら、だいたい2時間、1時間、2時間の中で一言ずつはお話しましょうっていうふうなことを言ってるんですけどね。
ケンさん、そしたらもう休む暇ないですね、それこそ。
別に休みたいわけじゃなくて、人と話したいわけだから、僕もね。だから、よく皆さんに、なんか、ケンさんよくそんだけ休憩もせずにお話されますねって言うけど、僕別にご飯も普通に食べてるし、ただ楽しみっていうか、僕もセミナー終わったご褒美としてやってるから、だからなんか仕事として皆さんと話せるつもりっては全然ないんですよね。
でも、何かあります？そういうパーティーみたいな場でよく聞かれる質問みたいなのってありますか、何か。
例えば、僕個人に聞く質問としては、どうやって本を書いてるんですかってよく聞かれますし、質問される方の質問だと、好きなことが見つからないんですけど、どうしたらいいですかとか、そういう話はよく聞きますよね。
なかなかテーマによっては、それこそ数分ではちょっと切り上げられないような感じのこともあるんじゃないですか？
その辺はね、もう20年もやってますから、いくつかちょっとヒントを差し上げて、いろいろやってみてくださいねとかって言ったら、何年後かに帰ってきてね、 懇親会で言ってくれた一言でお店を始めることになりましたとか、そういうことよくありますね。
また嬉しいですね、そういうの報告が来るとね。
そうですね、
はい、ということで、またね、改めてリアルセミナーも、まあ、その過去よりは少し規模は小さめでっていうことですけれども、また行った時には健さんにちょっとお話を伺っていこうと思いますので、教えてください。
はい、ぜひ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さて、本田健のオンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談など、さまざまなコンテンツを配信しています。また毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、またその他本田健の最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットをご覧になってみてください。ということで、健さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。7月15日土曜日、ベストセラー作家が実践している10倍の発信力を手に入れる秘訣が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。